愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日このようにあなたが私たちのためにイエス・キリストを十字架におかけになり、なおかつその死の中からイエス・キリストを復活せしめ、私たちに対して驚くべき希望を与えてくださったことを心から感謝をいたします。私たちはイエス・キリストが復活された日曜日を記念として2000年来この日を礼拝の一つ日として共に集い交わってきました。ですから今日もこのように私たちが礼拝を捧げているこのこともイエス・キリストの復活によるものであり、それを記念する行為であるということも思わされます。どうぞこのイースターの日にあなたが与えてくださった御言葉を通して、私たちはその恵みを聞いていきたいと願っております。どうぞあなたが私たち一人一人が聖書の言葉を通して知るべきこと、聞くべきこと、心にしっかりと留めていくことができますように導いてください。そのことを通して悲しみやまた恐れから私たちが解放された人生を歩んでいくことができますように導いてください。これからこの小さきもの、聖書の言葉に基づいて語らせていただくところです。あなたのご主権のもとに置いてください。しばらくの時を御手に委ねて、イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは今日は先ほどもお話ししましたように、イエス・キリストが復活されたということについてお話をしたいというふうに思いますが、イエス・キリストが復活されたということが私たちにとってどういう意味を持つかということでありますけれども、今日の聖書の箇所の17節の中に、復活されたイエス・キリストがマグダラのマリアに対して、あなたは私と会ったことをこうしてみんなに伝えなさい、でその時に私は私の父またあなた方の父であって、私の神またあなた方の神である方の身元へ登っていくと彼らに伝えなさいと、このように言われましたね。イエス・キリストのこの地上での生涯というのはイエス・キリストご自身だけで歩んでいる道ではありません。イエス・キリストが最初に歩んでくださった道は、後に続く私たちが同じようにそれをなぞるかのようにですね、歩んでいく、そういう道としてイエス・キリストは歩んでくださいました。ですからイエス・キリストもですね、私たち人間と同じように死を迎えました。ところがイエス・キリストは死からですね、よみがえって、そしてどうされたかというと、父のもとにですね、復活されて戻っていかれました。でそのことは私だけのことではないということを、先ほどの聖書の言葉を通して語ってくれているわけですね。私の父である方でも、あなた方の父でもある方、あなたが私の神でもあるけれども、あなた方の神でもある、そこに私は今から先に行くんだということを教えてくださったわけですね。ですからイエス・キリストは、私は父のもとに帰ります、私は神のもとに行きます、ですから同じ父を父とし、同じ神様を神様とする、あなた方も後にはそのようになっていくんだよということを、イエス・キリストがこの言葉を通しても示してくださっているということであります。ですからイエス・キリストが最初に歩んでくださった道は、後に続く者たちが共になって進んでいく道だということを覚えてくださいね。イエス・キリストはこの地上での生活を歩んでいる時に、弟子たちに対して私についてきなさいと言われました。なぜ私についてきなさいと言われたかというと、死を超えたですね、永遠の命の世界、そしてさまざまな苦しみや悲しみや叫びや、そういったものを後にしてですね、本当に平安と喜びとですね、満ち足りた思いによって満たされる、こういう神の国、そういう世界を私たちに与えるために、だから私についてきなさいとイエス・キリストは言われたわけであります。 ちょうどイエス・キリストは羊飼いで、私たちは羊ですよね。羊がですね、羊飼いの後をついていくとですね、羊飼いが行くところに一緒に行くことになります。羊飼いが水のあるところに行けば、ついていく羊たちは水に預かることができます。そして草が生えているですね、緑の野に羊飼いが行けば、私たちもまた緑の 野でですね、そのあふれた野菜、野菜ではないですね、野菜ではなかったですね、その緑のですね、草々を食べることもできるわけです。ですから、イエス・キリストがついてきなさいと言ったのは、先頭を歩く羊飼いのように歩むということでありますから。ですから、イエス・キリストは私たちの父、そして私たちの神、そこに私は行くとこのように言われましたから、イエス・キリストの後をついてですね、歩む者たちは同じところにたどり着くことができるということです。で、そのことを通してイエス・キリストは、死というのは私たちにとってもはや絶対的なものではなくて、死を超えた世界があるんだということを私たちに教えてくださっているということです。ですから、死を超えたですね、命の世界、それがあるということをご自身の復活を通して私たちに対してはっきり示してくださったイエス・キリストの復活というのは、ただイエス様がよみがえったというだけでなくて、私たちも同じようにさせていただけるんだという意味で、イエス・キリストの中に表された祝福は私たち自身の恵みともなるんだということを教えてくださっているわけです。ですから、2000年来ですね、教会の中でイエス・キリストの復活をですね、心から固く信じ、またそのことの中に大きな希望を見出して、多くの人々がそのことを胸に置きながら、それぞれの人生を最後の最後までですね、死を恐れることなしに、死を超えた世界を思いながら歩んでいくということをしたということであります。ですから、復活というのはイエス・キリストの復活であると同時に、私たちの復活という希望となるんだということを心に覚えていただきたいというふうに思います。ただ、死を超えた、死を勝利されて復活されたイエス・キリストということをお話しするにあたって、私たちにとってですね、死というのがどういうものであるかということを先に考えなければですね、イエス・キリストが与えてくださった復活の望みが、私たちがですね、本当に心から喜び祝うべきものであるということを実感することは難しいかもしれませんので、そのことについてお話をさせていただきたいと思います。まあ、一言で言いますとですね、死というのは、死を迎える本人にとっては最も恐ろしいものです。そしてまた、死を迎える人をですね、見送らなければいけない人にとっては、これほどの悲しみはないという絶望的な悲しみということを言うことができます。ですから、本人にとっては怖いもの、そして、死にゆく人を見送る者にとっては悲しいもの、死というのはですね、それをどちら側に立つかということによって、その人の心の中で思うことは全く違うというふうに言わなければならないでしょうね。少なくとも死というのはそのように恐れであり、そして悲しみであるということを私たちは知らなければいけませんね。ところが、意外なほどにですね、私たちは死ということを無意識のうちにですね、避けています。ある方がですね、言ったことですけれども、人は死ぬ瞬間までですね、自分が死ぬとは思ってないと、このように言ったことがあります。そんなものかなというふうに、その人の言葉を聞いたことがありましたけれど、でも正確にはですね、今では死ぬ時まで死ぬとは思わないということではなくて、死ぬ時までですね、死ぬことを見ようとしないのがですね、我々人間なのかなというふうに思っております。まあ、個人的なことでありますけれど、私の父のことですが、私の父がですね、父親を亡くし、その次に母親を亡くしていきます。 要するに私にとっては祖父が先に亡くなって、その次に祖母が亡くなったわけですよね。私の祖父母は恩納村に住んでおりました。子供の時からですね、バスに揺られて夏休みになるとそこに行くのが本当に楽しみでしたね。のどかなですね、その田舎でありましたから、川もありますし畑もありますし田んぼもあるし山もある、そして何といってもですね、きれいな砂浜に青々としたですね海がありましたから、もう子供にとってはですね天国というイメージがあるんでしたら、まさにこの恩納村のですね父親の故郷というのは私たちにとってそれほど喜ばしいものだったわけであります。そこにおじいさんと、まあ、おばあさんが住んでたわけですよね。で、子供たちを連れて父もですね、自分の親のもとでありますから、忙しい合間を縫ってはこういうふうに子供たちを連れながら恩納村に行ったわけであります。ところが、父親が亡くなり、そしてついには母親が亡くなったわけです。その時にですね、父親が私に対してある時にですね、こういうことをポツッと話したことがあるんですよね。自分の母親が死んだ時に、私はこの世界の中で本当に一人ぼっちになったと、こういうふうな思いがしたという話をしたんですよね。で、どうして子供にそんなことを言ったのか分かりませんけれども、でも少なくとも父親の心の中にですね、父を失い母を失い、ついに自分自身がこの世界の中で何か取り残されて一人ぼっちになったという、そういう思いを持ったというのは事実だったわけですよね。そしてその時に私は直感的にですね、父親がどんなに深く母親をその見送ったことを悲しみに思っているかということは感じ取れました。ですから私は子供ですから、単純にですね、お父さん一人じゃないでしょう、僕もいるしみんなもいるでしょうと、まあ、正直に言うとその時には僕がいるでしょうということを言いたかったんですよね、本当はね。でも僕がいるでしょうと言いたかったですけれども、きっとですね、私がそこにいるということを言っても、父親の心の中にある悲しみにはですね、決して届かないということを子供ながらに分かったんですよね。初めて父親の中にある深い悲しみということを知る機会となったわけであります。愛する者をですね、死をもって見送らなければいけない、愛する者とですね別れたいわけではないのに死をもって引き裂かれてしまう、その関係というのは人に対してどれほど大きな悲しみを与えるものかということを、そのことを通して知ります。またそれだけではなく、私も牧師でもありますし、また医療の現場でですね、特に高齢者の方々のための働きもですね、仕事としてやってたということもありますので、たくさんの方々の死に目に遭いましたし、そして見送る方々をも見てきたわけであります。本当にそういう中でですね、これほどの悲しみというのはないなと思わされることがあるわけですよね。実際父親に聞いたことはありませんけれど、父親が長い人生の中でですね、人に裏切られたり、そして見くびられたり、いろんなですねことがあったことだと思います。そういう人間関係の中で心が傷つけられたということは父親とてあったというふうに思いますが、でももし私がですね、父親に母親を失う悲しみと、これまでの生きてきた中で心傷つけられたその悲しみとを両天秤にかけたとして、どちらの悲しみが、どちらの心の痛みがあなたにとっては大きいんでしょうかと、もし私が父親に尋ねるとしたらですね、おそらく自分の感じとしては母親を失う悲しみの方が大きかったよと言うんじゃないかというふうに思うわけです。要するに母親が死にそうな時にですね、息が止まれそうな時に、その母親を死なせないで済むんだったら、きっとどんな痛みでもどんな苦しみでも私は受けていいよというのが、 親を愛する子どもの心じゃないのかなというふうに思うわけであります。まあ、必ずしも親を思う思いだけでなくて、子を思う思いであっても、夫を思う思いであっても、妻に対してもきっと同じことだろうというふうに私は思うわけですよね。ですから、これほど私たちにとって死をもって引き裂かれてしまう、しかも回復不可能な形でですね、引き裂かれてしまうということに対して、どれほど大きな心の痛みを感じるものかということ、それを思わされるわけですよね。実際この教会の中にもですね、親を失ったり、兄弟を失ったり、時には子を失ったり、また友人たちを失ったり、さまざまな形でですね、身近にあるものの死ということを体験している方々がいらっしゃると思います。そういう悲しみはですね、時とともにですね、薄らいでいくということはないというふうに思いますね。その人たちに対しての愛の心、その人たちを心の中で呼んでいる声がある限りですね、その声に応えてくれないその人の死という現実は、私たちに対して大きな悲しみとして引き続きその抱えていかないといけないことではないかというふうに思うわけです。今日イエス・キリストの死に立ち会ったですね、マグダラのマリアのことがここに書いてありますね。マグダラのマリアはですね、どのイエス・キリストを通して本当に心の癒し、本当に救われた人でありました。マグダラのマリアはですね、本当に多くの罪を犯した女性であるというふうに言われています。また霊的な問題も抱えてたとも書いてありますね。そういったことから推察することですけれど、マグダラのマリアという人は自分の問題を抱えているがためにですね、人からも蔑まれ、そして人からも嫌われて、そして自ら罪を犯したので、自分でも自分のことを嫌い、本当に人として生きていることに対して積極的な思いを持つことなく、かえって本当に小さく小さくなって生きてたことであろうというふうに思うわけです。しかしそのようなマリアがですね、イエス・キリストにお会いしました。イエス・キリストにお会いしたことを通して、マグダラのマリアはですね、本当に自分自身を人として認めてくださり、しかも絶対的な価値を持つものとして認めてくださり、具体的な交わりの中で受け入れてくれるイエス・キリストとの交わりというのは、まさにマリアにとってですね、命が回復する、本当の癒しや慰めを与えられる経験であったというふうに思います。だからこそマリアにとってはイエス・キリストはですね、なくてならない人だった方であったわけですよね。ですからマグダラのマリアはですね、イエス・キリストとお会いしてから、イエス・キリストに従い、イエス・キリストと共に歩むことを喜びとし、片時も離れずですね、その御そば近くに、会って歩んでいく女性となったわけであります。ですからこそ彼女にとってですね、イエス・キリストが死をもって取られてしまうということは、生木をですね、引き裂くようなですね、痛みを彼女に加えるものであったということは間違いがないことです。イエス・キリストがもはや死を迎えないといけないということを知った時にもですね、彼女は涙を流しながら、高価な香油をですね、用意してイエス・キリストの足を洗ってあげましたよね。本当に死に向かっていくイエス・キリスト、その歩みを止めることはできないけれども、でもそういうイエス・キリストとのその死をもって引き裂かれる関係を思うときに、できることがあればわずかな時間を惜しんでイエス・キリストに何かしてあげたいと、このようにしたわけでしょう。ですからこのマグダラのマリアにとって、イエス・キリストが十字架にかけられて、あの3時間以上に及ぶですね、苦しみの場面を見、そしてついに息を引き取ったその瞬間にですね、マリアの中にどれほどのですね、大きな心の痛みと悲しみ、嘆きがあったかということが想像することができるというふうに思うわけです。ですからマリアはですね、生きている中でこれ以上にないという悲しみの中に実はいたということであります。 実際イエス安息の日のが終わってですね、お墓にですねマリアは行きますよね。その時もですねマリアは泣いてたんですよね。泣いてお墓に行きました。そして今日の聖書の箇所にもありますけれど、イエス・キリストから声をかけてもらった時にも彼女は泣いてたんですよね。ですからなんで泣いてるのか、誰を探しているのかとイエス・キリストが声をかけられたわけであります。ですからこのマグダラのマリアはですね本当に心から泣いていたということがわかるわけです。ところがですね、そのマリアもですね自分に対して声をかけてくださった方が最初は誰であるかということがわからなかったわけですよね。それはもはやイエス・キリストが死んでしまった、墓に葬られて死んでしまった、もはやそのこと以外のことをもう考えることもできないほどにそれにとらわれているマリアにとってですね、まさかイエス・キリストがですね声をかけ目の前に現れるというのは想像もしませんでしたから、最初はそのことを知ることができませんでしたけれど、イエス様がマリアと声をかけてくださったことを通して、あ、知らない人が声をかけたのでない、いえこのマリアという呼びかけの声、この声は聞いたことがあると、直感的にですね瞬間的に彼女は知ってですね、イエス・キリストがここに今生き返って私の前に立ってるんだということを知ることができたわけであります。皆さんこの時のですねマリアの様子を考えてみてください。マリアはですねイエス・キリストにお会いするまではひどい悲しみの中にいました。誰も慰めることができないような悲しみの中にいました。でもイエス・キリストが復活されてマリアの前に姿を現した時に、その瞬間にですよ、その瞬間にマリアの中にですねあれほど激しくですね彼女の心の中に渦巻いてた悲しみが一瞬でその悲しみのすべてが消えてなくなるんですよね。どうしてですか。引き裂かれた関係がですねイエス様が復活されたということを通して回復したからですよね。私たちはですね本当の心の痛みというのはその失われた交わりが回復することを通して取り去られるものであり、イエス・キリストがもし復活することなかったら、おそらくマグダラのマリアをはじめとする多くの人々の悲しみはですね死に至るまで抱え続けていかなければいけない、そういった類のものであったと思いますね。しかしイエス・キリストはよみがえったんですよ。イエス・キリストはマグダラのマリアの前に立ってくださったんですよね。その死をもって引き裂かれたと思ってたですねその現実が見事に裏切られてですねイエス・キリストが目の前に現れたんですよね。その交わりを回復することができた時のマリアの喜び、そしてまた驚き、どれほどであっただろうかというふうに思うわけであります。私はこういうマグダラのマリアのですね涙が一瞬のうちに枯れてしまってですね、そして立ちどころに喜びにですね変えられるこのマリアの姿を見ながらですね、死をもって引き裂かれた関係の中で心の内に涙をためている多くの人たちがこのマリアの姿を見て本当に心から羨ましく思うのでないかというふうに思うわけであります。本当に私もこのようにマグダラのマリアのようにそういう体験をさせてもらえるんだったら、もう一回お母さんに会いたい、お父さんに会いたい、夫に会いたい、妻に会いたい、子供にもう一回会いたいと、こういうふうに思われる方々はたくさんいらっしゃるのでないかというふうに思うわけであります。しかしそのことはマグダラのマリアに対してだけ与えられた、慰めでもなく励ましでもないということは、先ほど一番最初にお読みしました聖書の言葉を通してイエス様だけが復活するということではないですよ、イエス・キリストだけが命の世界に行くということではないですよ、それは私たちが後に続く最初の復活として イエス・キリストが歩まれたんですよということを、私自身はイエス様の言葉を通して皆様に伝えました。ということはどういうことになるんでしょうか。私たちが死をもって引き裂かれたですね、全ての関係はイエス・キリストの歩みの中に表されたように、その命はそこで終わりではなくて、よみがえって再びこの交わりが回復せられる時が来るということを、このイエス・キリストの復活は私たちに教えてくださっているということです。ですから皆様がですね、心から会いたいと願っている方々とまた会える日が来るということを、イエス・キリストの復活を通して私たちに示してくださっているということを、皆様には信じていただきたいし、そのことを確信していただきたいと、このように思うわけであります。イエス・キリストがもし復活することがなかったならば、マグダラのマリアだけでなく、イエス・キリストの母親であるマリアも、他の人たちも、そして弟子たちもですね、決して立ち上がることのできないこの絶望の中にとどまり続けて、ついにイエス・キリストのことを口にする人たちさえいなくなるということであったと思います。しかしこれほどの悲しみと苦しみがあったにもかかわらず、教会はですね、驚くべき力を持って全世界に向かってその働きを進めることができるようになりました。なぜですか。これほどの驚くべき力を教会が回復することができたのは、失われたと思ったイエス・キリストがよみがえられたという事実に基づいているということです。イエス・キリストが復活されたということを通して、悲しみは喜びに変わり、そして恐れは平安に変わり、全ては希望と変わったことによって、教会はですね、驚くべき力を持って前進することができるようになったということですよね。そしてその確実に起こったイエス・キリストの復活が、やがて私たちにも確実に起こるんだということを、イエス・キリストご自身が教えてくださっているわけでありますから、ですから私はイエス・キリストが本当に信頼できるお方であるがゆえに、イエス・キリストのお言葉を通して私は確信します。私たちもこのように復活の朝を迎え、そして失われたはずのですね、死をもって引き裂かれたはずのその交わりを回復する時を得ることができるということであります。そしてそれはイエス・キリストを信じて亡くなった者たちだけに与えられるとは私は思っておりません。天の父なる神様はですね、決して変わることのない心を持って私たちを愛してくださる方であり、愛する心を失わない限り、愛する者をその交わりの中に回復させたいという願いは永遠に変わることはありませんから、その方法とかですね、その手順というのはいろいろ違うでしょうけれども、でも天の父なる神様は最後の最後に至った時に、全てのものをもう一度再びですね、一つの輪の中に回復させてくださって、死もなく涙も叫びもないという、そういう世界を私たちに与えてくださるはずです。少なくともイエス・キリストが復活されたという事実を通して、死は絶対的なものではなく、引き裂かれた関係は永遠に引き裂かれているのではなく、それは回復しうるものであるということを、イエス・キリストの復活を通して私たちはですね、知ることができるということであります。ですから悲しみはもはや慰められ、喜びと変えられたということを私たちは知ることができます。そのことをもし私が信じることができるのであれば、悲しむことは悲しみますけど、でも悲しみに途方がないという、途方もなく悲しむということはないということですね。私もこういう身近な方々が亡くなることをですね、体験することを通して、子どもたちに対してですね、親がいなくなった時にこんなに深い悲しみを残して死にたくはないなと、自分の父親のことを思いながら、子供ながらも思ってたんですよね。ですからやがて信仰を持ち大人となった時に、自分にも3名の子供たちが与えられましたが、その長男が小さい時にですね、話しました。 もしお父さんが死ぬようなことがあったとしてもいつまでも泣いてはいけないよと私は話しました。そしたらどうしてというふうに尋ねられましたから、こう答えました。一時は別々のところで暮らさないといけなくなるけれども、でも大丈夫なんだよ、神様が後になったらまたお互い一緒に会わせてくれるから、だから、ずっと泣くことではないんだよというお話をしました。ですから私はですね、自分の子供たちに対して、親との死別ということがあったとしても、それは絶望するほどの悲しみではない、神様が再び私たちを会わせてくれる、だから一時離れるということは寂しいことであり辛いことですから、それは泣くことは構いません。愛するからこそ一緒にいられないということを寂しく思い悲しく思うのは愛するものであれば当然のことです。しかしそれに絶望的な悲しみを持ったらおかしいんですよね。なぜならば再び会える日がやってくるからです。ですから私はこう思うんですよね。私の父とも死をもって別れましたけれども、でも父親が亡くなった日からですね、こうして年月が経っていくわけです。そうするとこの世で生きてた時の父の姿からは年月が経った分だけ離れているという感覚がありますけれど、でもそれとは別にですね、今度は向こう側で自分の父親と会う日が過ぎ去った分だけ近づいてるんだなと逆にまた思うわけですよね。そうするとどんどんどんどんですね、また父親とも会える日が近づいてきてるんだなと思うとですね、一日一日を生きることが喜びとなり、また期待感でですね、24時間は24時間で、急いでも24時間ではありますけれど、でも気持ちの中ではまた会えると思うとですね、何か急ぎ足で一日一日が過ぎてくれたらいいなぐらいのですね、こういう思いで一日一日を生きることができるわけですよね。ですから死をもって引き裂かれるということは絶望的な悲しみを私たちに残すものですけれど、再び会えるというその希望がイエス・キリストの復活を通して表されているということを、ぜひ皆様には心にしっかりと刻んで、そこから決して離れないようにしていただきたいと思うわけです。そしてマリアの場合は失うもの、見送る側としての悲しみが慰めに変えられたという場面でありましたけれど、弟子たちはどうであったかというとですね、イエス・キリストが殺されますね、十字架で殺されます。そうするとその次に狙われるのは自分たちでないかという、こういう立ち位置に彼らはいましたから、自分たちが殺されはしないかという自分自身の死ということをに直面するところに弟子たちは立ちされたわけですよね。そうすると彼らはどうしたかって、実はイエス・キリストが十字架にかかるときに、あなたが死ぬんだったら一緒に死にます、あなたが牢に行くんだったら一緒に牢に行きますと、弟子たちは本当にイエス・キリストとそのように歩むつもりだったんですよね。ところがですね、イエス・キリストについていくつもりがですね、実際自分にも死というものが死の影が迫っているんだなということがこう感じられるところに来た時にですね、彼らの心の中には自分の死というのがもう想像を絶するほどの怖さ、恐怖心として彼らの心を支配したということです。そうするともはやこの恐怖心に支配された彼らはイエス・キリストとついていくどころかですね、イエス・キリストをそこに置いて逃げていきました。ペテロはですね、そういった中にあっても必死に自分の心を励ましながらイエス・キリストがどうなるんだろうかとついていきましたけれど、でもついにはそこであなたもイエス様と一緒にいたものだろうというふうに追及されると、最後にはその恐怖心、自分の命を守りたいという思いからイエス・キリストの耳に聞こえるような距離にいながらですね、神にかけて誓うけれども私はこの人とは知らないし関係がないと、このようにイエス・キリストを否定したんですよね。イエス様が あなたは鶏が鳴く前に三度私のことを知らないと言うと言われてたお言葉の通りに、ペテロはそうイエス・キリストを否定したんですよね。彼らの心を支配したのはですね、死に対しての恐怖心ということです。それほどですね、私たちにとって死に対しての恐怖というのは大きなものです。私たちは弟子ともある者がこんなみっともない姿を見せてと一言であればそういうふうに言いますけれど、でも実際私たちがその場面に立ち会ってたならば、私たちもおそらく恐怖心の中でイエス・キリストを置いて逃げ出した側でなるんじゃないかというふうに思います。つい最近韓国でですね、大きな海難事故がありました。その時に船長はですね、本来であれば最後の乗客までですね、脱出させた後を見て自分自身の脱出を考えないといけないという法律的な縛りを持っていながらですね、いち早くその乗員そのお客のようなふりをしてですね、抜け出してしまった。そのことがまた韓国の中では大きな問題となって、おそらくこの人もこの人の家族もですね、ものすごく韓国中から非難され責められることになるんだろうなというふうに思います。しかし私たちは知るべきですね、死ということに直面する時の恐怖心というのはですね、普通のですね、良い人、一生懸命に生きている人であったとしてもですね、全ての責任から放棄させるほどのですね、恐怖心であるということ、それはお互いですね、死に直面しながら生きなければいけないものとしては理解できなければいけないというふうに思います。ですから決して彼のことをも責めることは難しいなというふうに思わされるわけですよね。私自身も死に行く人たちに出会いましたけれど、やはり多くの人たちは、あなたの余命はあと半年です、あと3ヶ月ですと死を宣告された時に、多くの人々はそれに驚き、まずは受け入れることができません。それは何かの間違いでしょう、あなたの見立て違いでしょう、他の病院に行ってみますと、自分自身が死ぬということを受け入れることができない、その恐怖心は一切を拒否するという形でですね、それを認めようとしません。しかしやがてそれが事実であるということが分かったらですね、今度は本当にですね、どうにかしてこの死を免れる方法はないかということで、神様、昔私が悪いことをしたからこういうことになったのかもしれません、神様どうぞお許しください、その代わり許して長生きさせてくれませんかと心の中で神様と駆け引きをしたりですね、いろいろこれまでにしたことをですね、取りなすように良いことをして、どうにか死なないということにならないかというふうに駆け引きをしたりする。しかしついにはそれでもですね、死が自分に近づいているということが分かるときに、多くの人たちはですね、もはや絶望のどん底に突き落とされてしまって何もする気がないというところまで至るわけですよね。しかしそういう状況の中にあって、その一つ一つのプロセスをですね、踏んでいった時に死に直面していくというところに向かうことができる人たちがいますが、そういった方々は本当に良きサポートを受けてそのようなものとなっていくということであって、多くの人たちは死そのものを認めない、その現実を受け入れないというところでですね、恐ろしさの中にとどまる人たちがどれほど大勢いるかということを思わされるわけです。まあ、今日は少し長くなってますけど、辛抱して聞いていただきたいんですけれど、年を取った時に、若い時とですね、年を取った時の、将来に対してのものの見方が違うということ、皆さん気がついていらっしゃいますか。若い時にはですね、自分が死ぬのは随分先だというふうに思ってますから、死ということを想像しません。ですから明日に向かってこうもしたい、ああもしたいというふうに未来のことをどんどんどんどん思い描いて、その未来を思い描くことができるから、若い人たちは比較的ですね、活力を持って人生を生きます。ところがですね、70になり80になり90になっていくとですね、明日のこと、その未来のことをですね、想像し、そこに向かってですね、あれこれと積極的にやっていくということはなかなかしなくなります。それよりもですね、 未来のことを考えるよりは過去に遡っていて、あの時はこうだってよかったね、この時は面白かったよねと、若い時の話に終始することがあるんですよね。なぜ未来のことを考えないのか、死が目前に迫っているということが分かるからなんですよね。私たちは死ということが近づいているということが分かると、それは恐怖心を与えるもの、不安を与えるものですから、ですから死ということを意識させる未来のことはできるだけ考えないように、そしてその未来の死ということを考えないようにするためには、過去の記憶の中に、思い出の中に浸るというのが一番楽しくて、その自分たちに対して喜びを与えますから。ですから年を重ねていくとですね、多くの人々が未来に対して積極的にこうもしていきたい、ああもしていきたいというふうにはなかなかならないということですよね。それは死の向こう側ということを私たちがしっかりと受け止めることができないからです。私は100歳になるですね方と関わったことがありますけど、この方はですね、イエス様を通して永遠の命が与えられているということを心から信じていました。ですから生きているのも感謝、死ぬことも感謝ですと言ってですね、死んで向こう側に行ったらこうもしたい、ああもしたいという、こういうお話をするわけです。本当に死の影をですね感じさせない人でしたね。そうするとその人が入所しているですね施設においては、彼女のですね後輩といっても70、80の人たちですけど、こういった人たちがこの人の部屋に集まってくるわけです。なぜかというと、この人と一緒にいるとですね死を超えた世界を感じることができるから。だから不安がなくなり恐れがなくなるので、この人と一緒にいると心が明るくなるんですよね。でそういう人がいらっしゃいましたね。本当に私たちが死をもって終わるのでなくて、死の次にある世界があるんだということ、イエス・キリストが復活されたという事実と、そしてイエス・キリストが復活されたことは私だけのことではないよ、初歩としての私のことなんだよ、あなた方が後に続くんだよということを教えてくださっているわけですから。ですからイエス・キリストの復活を認めることができ、なおかつイエス・キリストの復活が私たちに約束してくださっていることを信仰を持って受け止めることができる人にとっては、もはや悲しみは過去のものとなり、そして恐れも過去のものとなるということですよね。願わくばですね、私たちは与えられた一日一日を泣いて暮らすことももったいないことですし、ましてや恐れてその生活をごまかして生きることはもっともったいないことですよね。与えられた一日一日を本当に精一杯生き抜くていくために、私たちにとって一番大きな課題であった死というのがイエス・キリストを通して解決されたんだということですね。そしてイエス・キリストが死は絶対的なものではなくて、蘇ることを通してそうではないということを立証してくださいましたし、また天の父なる神様がそのイエス・キリストを通して私たちに対しても同じ恵みを与えてくださると約束してくださっているわけですから、それを心に留めて歩んでいきたいと思います。もしイエス・キリストの復活がなかったならば、私たちは絶望の中に生きるしかないでしょう。どうせ死ぬんだったらどうして生まれてきたのという、こういう言葉を言う人たちもいますよね。しかし死は終わりではなく、死を超えた世界があるということをイエス・キリストは示してくださいましたし、単に生き返るということではなくて、その後に続くですね本当の世界に私たちは向かっていくことができるんだということを教えてくださっているわけですから、どうぞ皆様がですね復活ということを自らの希望として歩んでいただきたいと心から願います。一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。もはや私たちは信ずるか信じないか、その2つの場面に立たされております。 イエス・キリストも私たちと同じように死んで終わってしまった方なのか、それとも聖書が教えている通りにイエス・キリストは蘇って今なお神の右に座していらっしゃる方なのか、私たちがどちらを信じ受けるかによって私たちの人生の歩み方は全く違うものとなるということを思わされます。感謝なことにマリアは絶望的なほどの悲しみから解放されました。そしてまた弟子たちも絶望的なほどの恐怖心の中から解放されました。人としての喜びを回復し、人としての平安を獲得し、そして与えられている一日一日を神の御心を行い、多くの人々に仕えていく人、日々として歩むことができるようになりました。願わくば私たちも後に継いで歩むものとならしめてくださいますようにお願いをいたします。天の父なる神様がイエス・キリストを死の中からこの命の世界に呼び出してくださって、その御業を通して証ししてくださったことを心から感謝をいたします。私たちもまた復活の朝を迎えることを信じ、そのことを心から感謝をいたします。イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。